おはようございます。今はどの季節でしょうか。結構梅酒を作る季節かな。最近ちょうどいい具合かな。梅酒をその前はイカナゴの季節があって、そして12月、イカナゴを作りたい作りたいっていうね、叫んでわめいても季節じゃないから意味がないんですね。1月で梅酒今作りたいって、そして庭にあるね梅の木を行って叫んでも あんまり無駄な抵抗なんですね。なぜ言うと時期があるから。そして時期がずれてたらいくら叫んでも文句言っても出てこないし、そして今日話したいのは、じゃあ神様の季節、神様はいつ日本に幅広く働いてくれるのって、多くの人がそれをもうずっと何十年も、第二戦争の後からいつなんだろうかっていうような、そして諦めてしまっている人もいるんじゃないかなと思うんですね。ですから今日は聖書から学んで、神様のタイミングっていうのはどういうものなのかっていうのをちょっとじっくり見たいなと思いますので、ですから今日の、テーマの御言葉は、それに答えてくれると思うんですけど、マルコの4章の30節から34節、マルコの4章の30節から34節まで読んでください。
マルコの4章30節から34節お読みします。また言われた、神の国はどのようなものといえばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれるときには、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただご自分の弟子たちだけはすべてのことを解き明かされた。
神の御国はどのようなもんでしょうかというようなことを書いてあるんですけれども、ここではね、天国はどういうものという話じゃないんですね。これはその神の御国というのは神様の、人格を表すような働き、愛、受け入れ、許し、平安、喜び、忍耐、神様らしいような働きがこの地球でどのように広がっていくのかっていうような話なんですね。そしてそれはその比べてるんですけれども、からしの種みたいなもんでね、本当にごまよりちっちゃいような種なんだけれども、それをちゃんと栄養をあげるともうものすごいでかい菌になってしまうんですね。そして神様、日本をどのように働くというと、これと似ているんじゃないかなと思うんですけれども、1989年、東ドイツ壁があったんですね。西と、そしていきなり倒してしまって、そして共産党の、政府がもう解散になってしまって、そして一つの国になったんですね。それで多くの人、私もそうなんだけれども、それが新聞読んだ時にね、もうびっくりしちゃって、そんなことできるのって、急に、なんかもうずっと1961年からあったような城壁がもう潰して、もうみんなもう一つの国になりましょうって、そんな極端にできるやろうか。けど本当のことを言うと急なもんじゃなかったんですね。もうずっとその共産党の方に入ってた人たちが、 心の中ではしんどいなこれやとか、そしてこんなのじゃやってられないや、これは不公平すぎるとか、いろんな思いがあって、そしてその気持ちが下のものだけではなくて、だんだん少しずつちっちゃな種やったんだけれども、だんだんだんだんその気持ちがだんだんその人口の中に広がっていって、そしてある日やってられないわこんなのっていうことで、もうしょうもないような国の真ん中に壁を、城壁を建てるなんてもうええわっていうこと で変わったんですね。ですから急に起きたようなもんではなくて、まあ、新聞で読んだのはなんか急に起きたと思うんだけれども、その裏ではずっと何十年もかけて、もうみんな悩んでて、そしてもう平和が欲しい、このスパイの意識はもう疲れたっていうような気持ちになってきたんですね。ですから日本もそのように変わっていくんじゃないかなと私を信じているんですね。そして日本どのように歴史を見てみますと、神様はどのように働くというと、例えばイエス様が死んで、そしてその後に天に行った時には33 AD だったんですね。そして天国行った時には本当になんかもう 何十人ぐらい残された弟子たちがいて、11人の弟子、そしてまあちょっと信じてくれてた人たちがいたんだけれども、この人たちが何ができるやろうかと思うような小さな働きだったんですね。けれども300年経つとローマ帝国の宗教になってしまってたんですね。少しずつ、そしてものすごい迫害があった、大勢のクリスチャンが殺された、けれども結局少しずつ変わっていったんですね。そしてもう313 AD 頃はもうそのローマ帝国の王様がクリスチャンですということで、そして変わっていったんですね。神様そのように働くんですね。けど私たちが慣れてしまっているようなものっていうのは、私たちが真の学びを受けてるんですね。ね、ローソン行くと温めましょうかって聞くんだよね。そしていや時間がないって、待ってられない1分、いいですそのままでとか。けど私たちがそれ学んでしまってるんですね。もうチンして食べるとか、もう最近どんどんどんどん料理っていうのは、昔はね、料理は大事、毎日やることなんですね。今は料理っていうのはだんだんだんだんね、趣味になってる。ね、なんかテレビで見て、わー、イタリアのこのようなスペゲティやってみたいなとか、それかインターネットでダウンロードして趣味になっていて、そして毎日の生活は何か冷凍食品とかね、いろいろそうなってるんだけれども、私たちが、もう少しずつやっていくっていう性格がね、手放してるんじゃないかなと心配してるんです。ですから私たちの生き方と神様の動き方がずれていってるんではないかなと思うんですね。そういうコツコツ時間をかけて忠実にやっていくっていうのは、それが神様の性格なんですね。急にもう借金してもうゲットとか、そういうのは神様の性格じゃないんですね。ですからイライラしたり、もう神様早く何かしてくれよっていうような気持ちになっていくんだけれども、神様の性格っていうのは遅いけれども、ギリギリセーフ、答えてくれるっていうようなパターンが非常に多いんですね。日本の歴史も 見ますと1549年、発音ちょっと下手かもしれない、ザビエっていう、英語で言うとフランシス・エクゼヴィアというんですけれども、その方が現れて、もうとにかくその人は歩いて日本の王様と話したいと思って、そして福音を伝えたいと思って、そして伝道の仕方すごく下手で、日本語も通訳いたんだけれども、通訳もちょっとあんまりもう一つうまくできてなかったような通訳がいて、なんとか、 イエス・キリストの話を、日本でなんとか伝えたんじゃないかなというような働きだったんですね。けれども、それが50年経つと、迫害が始まった頃は日本の人口がだいたい 17% キリスタンっていうようなことを信じてたんです。 17% そこまで広がってたので、その時代の大名が焦って、これはもうね、一瞬で変わるもんじゃないんだけど、ほっとくとね、この国が変わってしまうっていうことを気づいたんですね。神様の働きのタイミングを掴んだのですから、もう必死で長崎の方から始まって迫害を始めたんですね。なぜ言うと、神様そのように働くんですね。急に全部やるっていうものよりも、時間をかけて神の御国が少しずつ許し受け入れ、そのようなものが広がっていくのは、神様の多くの場合 のやり方なんですね。そして私もお父さんが第二戦争の後から日本に来て宣教師の働きを始めたんですけど、その時代、私の生まれた時からこの教会とか日本とか、キリスト教に対するどういうみんなの反応とかずっと見てきているんですけれども、50年前比べてものすごい変わっていってる、日本がものすごい変わっていってるんですね。一つはこの御言葉とつながっているんじゃないかなと思うんですけど、マタイの5章の3節、マタイの5章の3節、
心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから。
わお、もう一回、誰のためですか。
心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから。
先週の新聞の記事に書いてあるんですけれども、日本の人口の3割がうつか落ち込んでる。3割バッチリ。御言葉もう一回読んで、これがいいわ。読んで、
心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから。
わお、バブルの時代、私がこの近くのホテルで結婚式の仕事してたんだけれども、イエス・キリストの話を説教に出ると多くの反応はこれだったんです。はいはいはいはいはい、分かったよって、早くこれ結婚式でしょって、あと何分でこの説教終わるのっていうような雰囲気が見えたんですよ。なぜ言うと、成功してると思ってたから、成功してると思ってたから、もう忍耐がない、こんなイエス・キリストは分かってる、もう早く、もうこの二人がもうねえ、ハニモンも行くし、女なんか縁の命をちょっと置いてくれよっていうようなそしてその後に僕がイエス様の話をちょっとやりすぎてたら、今度はホテルマンから注意が入ってくるんだよね。ちょっとロープさん、ちょっとあれちょっと控えめにして、あと説教2分してくれないかって、2分って、そのような時代だったんですけれども、今が違う。今が結婚式やる、私何週間前にそこの近くにあったんだけれどもね、顔の表情違うの、聞いてんの。なぜ言うと、この御言葉は確実なことだから、もう弱ってきてる、もう悩んでる、どうやって生きればいいんやろうかっていうような、そしてちゃんともう理解しようとしてるんです。変わってるんですよ、ね、東ドイツも変わったんですね。昨日その前は心が変わらないといけない、心の貧しい心にならないと、イエス・キリストの無条件の愛、許し、受け入れ国なんですね。バブルの時代できなかった、硬かった、今は変わっていってる。日本は 先週だったかな、あのオーハピデイのあれゴスペルをやってたんだよな、あのここで260人ぐらい上で、そして多分その中のクリスチャンは、ノンクリスチャンは200人ぐらいいたんじゃないかなと思うんですね、その集まりで。そしてあのもう昔だったらね、そういう集会そういう集まりで今度は先生から説教しますとか、そうなるとああもう早く終わってよっていうような感じなんだけれどもね、もう聞いてた、違う、空気が違う、もうイエス様受け入れてない人たちの空気が違う、聞いてももう信じようかなっていう、いやちょっと抑えて、ちょっと落ち着けっていうような、城壁が潰れそうなものが顔に見えるよ、僕は20年5年前の僕説教した時と違うのよ、今は変わってる、もうちょ、いやちょっと落ち着いて、いやちょっと、いやうちも仏教やし、もうっていうようなものあるんだけれどもね、何か私が違うんですよ、季節が少しずつ変わっていってるんですね。あとはね、東北の事件ね、もう1274年頃モンゴルが攻撃した時に2回も、ね、攻撃してきたんだけれども、不思議な嵐が来てな、1回だけではなくて2回も、ですから神風ね、私たちの神様、私たちの国の神様は守ってくれてるっていうような確信がその歴史の中で入ってきたんだけれども、東北の事件でぶっ飛んでいってる、私たちの国の宗教の神様たち守ってくれんかったっていう、それが新聞にもそういう気持ちを持った人がだんだんあれって仏壇ちゃんとやってんのに、ね、毎週お正月ちゃんと神社行って、ね、やってんのに結局守ってくれなかったっていうような思いを感じてる人たちがいるんではないかなって。前だったらもううちはこうだからっていうものがあったんだけど、最近違う、私が金曜日区役所で年寄りの方のための英会話をやってるんですけれども、昔やったらね、70歳80歳の人たちに話すると、ちょっとでもイエス様の話が出たらね、もう反応が見える、いやうちは違いますんでっていう、ビクッて、うちは違うからっていうような反応がすぐ来るんだけどね、今来ないのよ、聞いてるだけではなくて質問してる、変わってるよ、季節が少しずつそのからしの種がね変わってきたんじゃないかなって見えるんですね。もう一つ、みんな気づいてないんだけれども、25年前呼ばれて結婚式、このホテルとかこのカフェでキリスト式をやってくれますかってお願いされた時に、そのホテルのスタッフがね、どうしたらいいかわからない、だって日本ではキリスト教の結婚式やってもいいやろうかっていうような疑問があったから、もう先生、はい、どうぞ新婦さん、どうぞ自由に好きなようにやってください、私たちがどうしたらいいんですか、祈るときに手をどうしたらいいのでしょうか、とか、もうそのようなものだったんですね。そしてほとんどの多くの式がキリスト教系ではなくて、そのタイプじゃなくて信徒の方だったんです。珍しいようなものだったんですね。そして今度そのキリスト教の結婚式っていうのはちょっとファッションになってしまって、そしてね、信徒のおじさんたちがね、急に暇になったんだよな、もうどんどんキリスト教式に変わっていったんですね。 そしてその中では偽物の牧師がいっぱい出てきてね、お金になるのやったら私もやるわって、そして、まあ、そういうのもいたんだけれども、かなり多くの場合はその、結婚式の、牧師をやってた人たちっていうのは本当に信仰を持ってる人たちも結構いたんじゃないかなと思うんですね。そして多くの人はそういう式を頼んで形だけでファッションだけで言ってるんだけれども、その式の中では何をやったっていうと、イエス・キリストの御名によって祈ってしまったんですよ。この二人の祝福のためにって祈ってしまったんですよ。そしてそのような祝福の祈りっていうのは全国広がってんですね。そして多くの人は、いやそれはもうその人たちも信じてないし、まあ、それは形だけなもんなんだけれども、神様はね、誰かが本気で祈ると本気に聞いてんのよ。本気で聞いてんの。本気で祈るんだったら本気で聞いてるの。そしてそのクリスチャンがそれを祈った時に本気で聞いてるんですよ。ですからその祈り、25年間全国社会の中にその種が入ってきてるんですよ。広がってるんですよ。昔だったらその祝福は信徒の祝福だったんですよ。けれどそれが変わっちゃったんですよ。そしてみんな形だけで思ってるんだけれども、神様はね、本気でその祈りを聞いてるんですよ。そして神様のに対するその祈りっていうのはものすごい力があるんですね。25年間みんな気づいてない、ただのファッションと思ってるんですけれども、多くの場合その祈った方、その式をやった方は本当に信じてる人は結構いたので、ですからその祈りが今でもこの日本にはって広がってるんですね。社会の中に入っていってるんですね。そのような動きが見えないけど、何十年をかけてそれ働いてるんですよ、この私たちの国の中ではね。もう一つはこれもそうなんだけれども、何週間前に、三宮で平日2時ごろ三宮の辺に散歩したんですけれども、今の若者何してるんだろうかっていうテーマで歩き回って見てたんですね。今の若者を何をやってるんだろうか、平日って。そして昔だったら20年30年前だったら若い男性は営業のスーツ着てカバンを持って必死で電車乗ったり仕事の途中で動いてたんですね、平日ね。最近見てみてください。あんまりいない、そういうのは本当に探さないと。そして誰がいるっていうと、変わった若者がいっぱいいる。本当に普段着より古い普段着、もうジーパンでね、穴だらけで、そして変わった髪型で、そしてピアス、それだけではなくて30年前考えられないような入れ墨っていう、もう昔だったらそんなしてたらもう一生仕事見つからないというような恐れがあったんだけれども、結構最近堂々とやってしまってるっていう若者出てきてるんですけれども、それはある人はそれは良くないと思うんだけれども、一つは分かるのはこれ認められ変わった人が認められるようになってきてる。この人の人生は、自分で商売やりだしてるって、なんか変わっててもいいんだっていうようなものが入ってきてるんですね。そして50年前イエス・キリストを主として受け入れると変人になるっていう、もう縁を切るっ ていうような、もうこの方は私の子供じゃないような大きなものだったんですけれども、今は私たちの社会の中では、あの昔だったらあの人変わってるねっていうのはひどいことなんですね。最近はね、ちょっとね、ちょっとあの人変わってるねっていうのはちょっと魅力的なものも入ってるんだよね。私も自由になりたいわってっていうようなものがあるんです。じゃあ少しずつ変わっていってるので、ですから今度イエス・キリストを主として受け入れるっていうような、あのそれを道を選ぶ人っていうのは、50年前の周りの人の反応と今はちょっと変わっていってるんですね。少しずつあの神の御国がこの私たちの国に入ってるんではないかなって、流れてるんではないかなと私はあの強くあの信じてるんですね。あの40年前、仏教のお葬式に行くと、その時の空気っていうのはみんなと全く同じことをしないといけないっていう空気だったんですね。そしてその雰囲気で、ね、ちゃんとお坊さんもいるし、ね、やってるしな、全部やってるから、あのそこで立ち上がって、すいません、私はクリスチャンなんですけれども、あの祈ってもいいでしょうかって、そんなことしたら殺されるような雰囲気だったんですよ、40年前。そしてあの、今の時代になっていくとね、ちょっと変わってるの。入っていくとね、雰囲気一緒ですよ、40年前と。ちょっと多少雰囲気が一緒けれども、その雰囲気の壁、鉄から作られてるんではなくて、紙から作られてるのよ。僕発見した。もう鉄から作られてる、みんな思ってるんだけれども、私が見つけたのは、すいま、何回もやってるんですけど、すいません、ちょっとあの私があのイエス・キリストの祝福の祈りをしたいと思うんですけれどもって、どうぞどうぞどうぞ、それ理解が、今の理解はみんな仏教じゃないとダメっていう理解じゃないの。人によって信仰が違うっていうような理解が入ってきてるんですね。ですからお坊さん、ちょっとストップ、入ってロブさんどうぞって。40年前考えられないことですよ、これは。けど変わっていってるんです。多くの人はまだね、40年前の恐れの中にやってんの。けれども本当のことを言うと、その城壁が鉄から作られてるんではなくて、穴が開くことが障子になってんの。ポコンって、そして入れたらね、穴開くのよ。前とか違うんですよ。変わっていってるんですよ。はい、ね、そしてあのこのようなものも変わっていってるんじゃないかなと思うんですけれども、よく30年前こういう話あったんですけども、私がね、あのイエス・キリストを信じてるんですけれども、クリスチャンになったらあの一生結婚できないっていうような、あの、ね、だって、ね、クリスチャンの男性ってほとんどいないし、ですからクリスチャンになったら私一生結婚できないことですので、だから私がまだ、いや心で信じてんけど、なかなかねっていうような声が最近あんまり聞いてないんですね。ノンクリスチャンじゃ確実に結婚できるっていう世界じゃないんですよ、今は、ね、ひょっとしたらイエス様を信じてた方が導きあるんかなっていうようなものはあるんですね。ですからそれも変わっていってるんじゃないかなと思うんですね。少しずつ変わっていってるんじゃないかなと思うんですね。で、KBF も変わっていってるんじゃないかなと思うんですね。20年前の KBF っていうのは、まあ良かったもんもいっぱいあったんですけれども、よく私が悩んでたのは、礼拝が終わったら、一人で走り回って人のために乗ってる気持ちがあったんですね。まあ、それが大げさかもしれないけど、私の気持ちはそのような気持ちだったんですね。そしてけど最近は結構自由にみんな祈ってるとか、別にロブじゃなくてもいいんだっていうような、少しずつ心からこの人のことを心配してるから病院に行きましたって 勝手に行った。別にそういう病院のためのなんか伝道とかなんかそういう意味何もそれが投げとるか心配してるから行きましたっていうような新鮮な心から動くようなものが見えてるんですね最近は。もう一つは神様らしいようなものが見えてるんですけれども、神様は、無条件に人を受け入れるので、年関係なく立場関係なく人を大切にするんですね。最近も見えてきているのはKBF でも年関係なく友達になってしまったっていうようなパターンで、ですからうちの里親の子ナオ君なんだけれども、彼ももうKBF 大好きで、そして友達いっぱい作ったって聞いたら、もういっぱい作ってるって。そして他のところと違うのは、同じ年じゃないとダメとか、そのような考え方が外にあるんですけれども、彼の場合は自由にもういろんなね、斉藤さんっていう人とキャメラのことでどっか行ったり、斉藤さんとちょっとなおの年ギャップかなりあるんですけれども、なんかもう年を関係なくこの人を大切にしようっていうようなイエス様らしいような愛が少しずつ見えてきてるんですね。あとはやっぱり少しずつ全国インターネットでメッセージを聞いている人たち、昔これはなかったんですけれども、いろんなところで聞いてるんですよ。遠い北海道でも九州でも聞いている人たちが いるんです。少しずつですから、昔だったらKBF 初めて入ってきた人っていうのはこのような動きしてたんですけれども、すいません私みたいな人が入ってもいいでしょうかって、教会があんまり経験初めてなんですけれどもっていうような、なんかもう怖くてって。最近の人はね、堂々と入ってきて、インターネットで6ヶ月聞いてるって、ロブさんこんな人やったんだって入ってくる前全然違う、前と全然違う、少しずつ変わっていってるんですね。神様が少しずつ働いてるんですね。でもう一つ、もう昔からこれを気になってたんですけれども、リバイバル、神様が幅広く働くときに、いろんな100年前のリバイバル、50年前のリバイバル、神様幅広く精霊の力で動くとどういうものがあるっていうと、一つは人間が正直になってる、不利してない、失敗してたら失敗したって言えるような雰囲気なんですね。もう一つは歌も変わってくる今までの歌をずっと歌うんではなくて、新しい歌が生まれてくるんですね。そして例えば1970年アメリカのウェストコースト、そしてまあいろんなところに広がって日本にも少し届いたんですけれども、その時代の聖霊の働きっていうのは1970年頃までは賛美歌っていうものが結構中心になってて、正しい賛美し方っていうのはきちんと賛美歌の曲を歌うっていうようなもんだったんですけど、本当のことを言うと、その賛美歌の曲っていうのは、その200年前、300年前の新鮮な曲だったんですね。リバイバルに湧いてきたような曲なんですけれども、それが固定してしまって、そして今度1970年になったらこの不思議なメロディーが入ってきたんですね。あんまりにも単純すぎてみんなびっくりしちゃって、そしてなんかきちんとこの通りに楽譜通りに歌わないとっていうのはちょっと置いてしまって、そしてこれが入ってきたんですね。ハレルヤハレルヤ 始まったんですね。ちょっと賛美歌を置いて、ややこしいことを考えないで、神様の方の目を向けて単純なメロディーで歌いましょうっていう、そして聖霊の働きが始まったんですね。ですから一つは神様もう一度幅広く働くっていうのは、一つの印っていうのは新しい曲が生まれるっていうようなものなんですね。久美さんちょっと一曲、これが、どっかの本に書いてあるような曲じゃないんですけれども、久美さんがやっぱり心からなんか出てきたような曲で、ちょっと歌ってくれますか。
忘れて「いたんじゃない」「ただベストを与えたかった」「遅れていたんじゃない」「ただベストの時を待ってた」あなたの驚く顔が見たくて、あなたにもっと愛を伝えたくて、あなたにベスト与えたくて、 I give you the best。 あなたの叫び聞こえないんじゃない、ただベストを与えたかった、あなたの涙見えないんじゃない、ただベストの時を待ってた、私をもっと信じて欲しくて、私の胸に飛び込んで欲しくて、あなたにベスト与えたくて、I give you the best。 あなたの驚く顔が見たくて、あなたにもっと愛を伝えたくて、あなたにベスト与えたくて、 I give you the best、 the best、 the best、Give you the best。
散歩してるとき、車運転してるときに、私もいろんな新しい歌を作ったりしてるんだけど、多くの私のメロディーがなんか8時だよ全員集合に使えそうなようなもんで、みんなの前で歌えるようなもんじゃないんですけれども、キリストの体、教会の中でそういう新しいメロディーで歌うっていう賜物を持ってる人もいるんですね。そしてその人たちが新しい曲を与えられると、歴史見ると聖霊の次の時代の働きに入っていくという一つの、印なんですね。ですからKBF でもそういうような曲が心から与えられるというような時代に入っていってるんじゃないかなと思うんですね。もちろん古い曲も使う価値もあるんですけれども、そういう新しい歌を歌うっていうのは少しずつ見えてきているので、私がすごい大きな希望を持っています。もう一つはこれがちょっと見えてきているんですけれども、自分の中にもすごい2年ぐらい前から歩いて祈りなさいっていうような導きをものすごい強く感じて、そしてそれがどうしてだろうかっていうことが分からなかったんですけれども、だいぶ後から示された御言葉はジョシュアの1章3節、ジョシュアの1章3節読んでくれますか。
あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている、
はい、そして同じようなことは申命記の11-24書いてあるんですけれども、すごく感じているのは、日本はイエス・キリストのものですという断言の行動として歩いて祈ることなんですね。そして私それが強く感じて、そして歩き出しているんですけれども、全くこの話を他の人と相談してないのに、例えば、結構有名な伝道者アーサー・ホランドとかそういう人たちが同じことをやりだしているんですね。同じことを歩き出している。彼の場合はなんか十字架か運んで、ちょっと僕重たいなと思うけど、僕はそこまで行ってないんだけど、結局歩きながらこの国イエス・キリストが支配しますようにって踏んでいく踏んでいく踏んでいく、このような働きも始まってるんですね。そして一人が始めたんじゃなくて、あちこち同じ導きを感じて動き出している人たちがいるので、神様が本当にこれからすごいことをやるんじゃないかなと思うんですね。そして私たちが具体的にどうすればいいのかっていうのは、いつもこの話を出すんですけれども、亀ちゃんクラブに入ったらいいと思うんですね。そしてウサギと亀が競争したんだけれども、ウサギがもちろん速いけれども安定がない、忠実さがない、ですから途中で落第してしまって、結局亀ちゃんが勝ってしまったんですね。そして私たちが何がやればいいかというと、コツコツ亀のように毎日イエス・キリストの関係を楽しむ、イエス・キリストの関係を楽しむ、歌ったり祈ったり学んでいったり、イエス・キリストの関係を少しでも今日楽しもうって、そしてその祝福から今度は与えられた気になっている人たちを祝福する、ね、無理に助けてあげているのではなくて、そのまず第一イエス・キリストを楽しむ、それが散歩としてやるのか、喫茶店行ってコーヒー飲みながら祈りを書き出してなんか会話するのか、 あのけれどもイエス・キリストを楽しむ、そして今度その祝福の中からあの気になっている神様、この人を大切にしなさい、あの人を大切にしなさいというような導きを感じている人たちを祝福する。そして私たちがそれをやると、あの神様少しずつ働いてくれるんですね。あの庭にあるみかんの木、2月叫んでも出てきません。あのタイミングがあるんですね。ですから、神様もタイミングがあるので、私たちが希望を持って、そして信じて、少しずつ神様がこの私たちの日本を変えてくださっている。やっと心の貧しいような、気持ちが全国広がっているので、イエス・キリストの一方的な無条件の愛と許しを受け入れられるような季節に来ているのではないかなと思うんですね。ですからコツコツ本物の関係がイエス・キリストと持つ、そしてその本物の関係から周りの人を祝福する、それが私たちのやることじゃないかなと思います。では祈ります。天父様、私たちが、本当に、新聞を読んだり、あのテレビで見るとなんか暗い話が非常に多いんですけれども、あなたはそのような環境の中に働くことを感謝します。ですから、あの続けて働いてください。そして私たちの分、私たちがどうすればいいのか、毎日、コツコツ、あなたと関係を持って、そしてその関係のあったかさから周りの人を助ける、祝福することができますように、どうぞ私たちの中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。